皆さんこんばんは。2月21日午後10時を回りました。デカプーがお送りするチャレンジ音声でアンドロイドスマートフォンのネトラジ放送を開始します。今日もどうぞよろしくお願いいたします。平日の夜なので普段ではあまり放送をしないんですけれども、先週も土曜日をちょっと、放送できませんでしたし、ネタをどうしようかなといっぱいあるにはあるんですが、そういうふうに思っていたところ、家内から一本電話が入りましてですね、大変なことになってるよと言われて、何が大変なんだろう、家の中で何かが壊れたのだろうかと、思っていましたらですね、Android ユーザーさんはご存知だと思いますけれども、私たちがこの Android 端末を使用するときに使っている、スクリーンリーダーですねのドキュメントトーカー for Android の、 文字を入力するときに使うドキュメントトーカー IME が更新されまして、その更新によって文字入力が、文字のね詳細読みとかはよくしてくれていたんですけども、なんとなく文字入力が使いにくいなと思っていたんですけども、それが、点キー入力形式の文字入力が採用されまして、個人的には非常に使いやすくなったんですね。で、これによって、Apple の iOS 端末と比べると、慣れもありますからどうかなとは思うんですけれども、文字を入力するという面において非常にこうドキュメントトーカーでのドキュメントトーカーじゃない Android 端末での、視覚障害者が詳細読み文字変換の詳細読みを使いながら文字入力をするという面において使いやすくなったので、今日はご紹介させていただきたいなと思います。もうすでに、私の端末で夕方の6時頃、アップデートできたんですけれども、アップデートした方々はもうご存知だと思いますので、大した内容でもないのかもしれませんけど、これから Android 端末の購入を考えていらっしゃる方々には、ちょっと興味を持ってもらえるかなというぐらいの内容かと思います。というのも、もちろん iPhone で使えればです。iPhone をね、使いたい人は iPhone を使えばいいと思いますし、Android を使いたい人は Android を使えばいいと思うんですけれども、比較対象したときに、iPhone はもう購入した時点から自分で音声の、出力も含めて自力でできるっていうやっぱり良さもあってですね、やっぱり自分一人で何とかしようって思うとどうしても Android には手が出にくいかなと思うんですね。でも、いやお財布携帯使いたいよとか、ちょっとドコモとか、au から離れらんないよ、au はいいのか、ドコモから離れらんないよっていう人にとってはこの文字入力が、しやすくなったことによって、今ラクラクコンもね新しいものが出ませんから、いいんじゃないかなと、少し今までに比べると導入しやすいかなという印象が、あります。でなので、皆さんにもご紹介できればと思います。で今日の内容ですけれども、このドキュメントトーク IME の、説明と含めてですね、タッチガイド の話もちょっとしたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ですね、今日のアップデートで、何が良くなったかということなんですけども、今までドキュメントトーカー、ドキュメントトーカー IME っていう、まあソフトウェアキーボードっていうんですけども、を使用してドキュメントトーカー for Android で、読み上げをして、ドキュメントトーカー IME で文字入力をして、漢字の詳細読みにも対応しているものなんですね。で、その読み上げるのは、ドキュメントトーカー for Android が読み上げをしていました。で、このキーボードは、フルキー、パソコンの、アルファベットの文字配列になってました。で、一番下に一番左端に、文字の、そのキーボードの変換ですか、五十音ひらがなモードだとか、英字の全角、英字の半角というのがあって、その英字の全角、英字の半角のところにはモード記号かっていうのがあって、記号っていうのを押すと、確か QWERTYUIOP の段が 123456789 に切り替わるようになってたんですね。で、まあ他の記号も、アンダーラインとかがそこで出るようになってました。で、今回のアップデートでは、まあ、以前から Android の、メーリングリストでも、テンキーのキーボードを採用してほしいってことで話をしていたんですけれども、なかなかこれが難しいと。実際やってるんだけど難しいっていうお話だったんですが、どうやら実現していただきまして、できるようになりました。で、ツイッターでもトークバッカーのアカウントで、この詳細の内容については、URL を、ご紹介してありますので、そちらを参照していただければいいかなと思います。で、まあ、一応特徴等ありますので、それを先に説明させてもらって、実際触ってみて、ご紹介できればなと思っています。ドキュメントトーカー ME の転記入力の特徴ということで、視覚障害者に優しいキーボード、4列5段というのは、4列だね。4列ってのは横が4列、縦が5段っていうことですね。後にも説明させていただきますけれども、日本語の時は赤さで一番右端に、削除ボタンかな。で、これは、iOS の端末だと転記入力時は、一番左上に一つ戻るボタンがあって、赤さがあって削除ボタンがあると思いますけども、この一番左側がない状態ですね。だから一番左側が縦が、頭大文字小文字だったり、濁点半濁点だったりっていうのがあります。 で、横は赤さ削除、2段目が、棚葉なんとかなんだっけ忘れちゃった後で見ます。で一番下はあのこのドキュメントトーカー IME の、まあ、特徴的といえば特徴的なんですけど、一番左下がモード変更ボタンで、これも後で見ますけど、一番下だけはね確か4つボタンがあったような気がします。はい、それからマルチタップ入力、フリック入力の両機能を実装しましたってことで、マルチタップっていうのはポンポンポンと普通にタップするのかな。で、まあ、こんなね、指を離した時に入力されるっていうタイプですね。で、フリック入力っていうのは、まあ、iOS 使ってる方々はもう十分ご存知だと思いますけども、こう上にヒュッとスワイプする、下にスワイプする、左右にスワイプすることで文字が決まる。具体的に言うと、上にスワイプすると、左にスワイプすると、右にスワイプすると、下にスワイプすると、普通にただタップすると、あっていう風な感じで、できる。というのがあります。それから、詳細読み選択ボタンの追加。これは今までなかったんです。で、今までは、候補文字領域を触るか、ナビゲーションキーを下矢印、下方向に一回押すか、で切り替えられてたんですけども、この詳細読みっていうのは確か、6の右だったかな、に、6の右だったか9の右だったかに追加されました。これも後でご紹介します。はい。で、それから、キーボード領域を外れた時のアラームオン機能っていうのがつきました。これはAndroid 4.0 でもそうだったのかな。4.1 以上で、こう、キーボードから外れた時に最後に触っていた文字が勝手に入力されちゃうっていう仕様になってたんですけども、これが画面から指を離さなければ、こうアラーム音が鳴って、で、戻ってきて、キーボード上に戻ってきて指を離せば、その文字が入力されるっていう、仕様に変更されて、この音が鳴ることで、あ、キーボードから外れたなっていうことが分かるようになりました。それから、Android 4.1、4.2 に対応してます。Android 4.1 では、一部機能に制限があるっていうことですね。ここまでちょっと、まだ継承できてませんが、それからソフトウェアキーボードの種類っていうことで、ソフトウェアキーボードの種類は、まあ、今まで使っていました、QWERTY っていうの ?QWERTY。QWERTY 形式と、QWERTY 形式で、まあ、フルキーボードの形の形式ですね。と、点キー形式キーボードが選択できるようになりました。ということで、これは、設定の中の、設定に入って、言語と文字入力に入って、Dtalker IME の設定の中に入ります。で、それの、キーボードの、形式のチェック、キーボード形式のチェックってところが、オフにすることで、点キー形式になります。で、オンにすると、クワーティー形式になります。で、これはメーリングリストに書いてありましたが、このアップデートした直後の、初期設定というか、その時の設定状態、ドキュメントとか AME の最新版をインストールした時の設定値はオフになっているので、点キー形式となります。点キー形式キーボードはですね、 天キー形式キーボードはクワーティー形式キーボードと違って指を離した時にキーが入力されます。で、まあこれはタッチガイドをオフにするとキーボード上触っていて指を離した時点で入力されるっていうのと同じなんですが、これは今回は、タッチガイドがオンになっていてもこの形式が採用されています。まず指をキーボードの上に置いてタッチしているキーを読み上げさせます。で、読み上げさせるか読み上げてくれるので、そのまま指をずらしていくことで隣接するキーを読み上げてくれます。で、これはですね、クワティキーボード、クワティ形式キーボードと一緒で、キーが小さいと、その隣のキーをなかなか読んでくれないという現象がありました。で、これタッチガイドオフにすると意外と読んでくれるんですが、ちなみにタッチガイドっていうのは、タッチガイドがオフの状態というのは iOS 端末でいうとボイスオーバーがオフの状態と同じ操作になります。要するに、健常者がアクセシビリティ機能を使わないで触るときの動作です。写真なり絵なり文字なりを見つけて、まあ、リンクでもいいです。それを1本指で1回タップすれば決定されるという状態になっています。アクセシビリティ機能を有効にしていると、触ったものを読み上げてもう一回タップ、あるいはダブルタップすることによって、決めること、決定することができ、決定なり選択することができます。ロングタップにつおいても、一回触ってから、ダブルタップのロングタップするのがタッチガイドがオンの時の状態です。で、これはアクセシビリティ機能がと、ボイスオーバーの場合には、ボイスオーバーをオンにした時点でタッチガイドもオンになっていますけれども、 Android 端末の場合には、トークバックの機能、要するに喋る機能をオンにしているときにタッチガイドをオンにすることとオフにすることが可能です。で、実際オフにしても、操作は可能で、その時には画面を触るとそのまま決まってしまいますので、まあ画面側の位置が分かんない時なんかには、このドキュメントトーカー for Android とドキュメントトーカー IME を設定しておくことでナビゲーションモードというものを使用することができます。ナビゲーションモードの使用に関しては、本体についているボリュームキーなどの上下の上を3回早くカチカチカチッと押すことによってナビゲーションモードのオンオフが切り替えられます。実際ナビゲーションモードのオンの状態でも、ただボリュームが上がったり下がったりするだけで移動できない部分もありますので、その辺は臨機応変に対応していただきたいと思います。で、まあ、話が逸れてしまいましたが、まあ、だからタッチガイドなので、この例えば、今日これからやりますけれども、実際タッチガイドをオフにして入力した方がやりやすい部分もあるっぽいので、その時には簡単になるべく簡単にタッチガイドがオンオフできるのがいいなと思って、それも一つ紹介したいと思います。話を戻します。さっきほど、タッチしたキーから指をずらしていくことで隣接するキーを読み上げてくれますって説明をしました。ひらがなモードであれば、赤さたな浜やらはといったキーが読み上げられます。それらのキーは、なぞるだけなら読み上げるだけです。要するに入力はされません。指を離したとき該当のキーが入力されます。 入力されたり実行されたりします。でこれは今までで4.1 の最新のバー、ドキュメントか ME とかの最新のバージョンでは、指を離したときに、このサーチ&リリース方式っていうのが採用されていて、で、いたんですけども 4.0 台、私が使っている SC06D Galaxy の S3 なんかではこのサーチ&リリースは採用されてませんでしたので、そのたんびにタップしなきゃいけないという状態でした。で、このサーチ&リリースに関しては iOS でもできますよね。その触ったキーを指を離した時点で入力する。これは確か文字入力画面、iOS なんかだと文字入力画面で、キーボードからちょっと離れたところで、入力エディットの中でかな、確か一本指で上下のスワイプで、タッチ入力オン、タッチ入力オフっていうのがありますよね。で、それを使えば、このサーチ&リリース方式が利用できるようになると思います。またソフトウェアキーボードの領域から、外れようとした時には、警告音が鳴るようになっております。で、まあこれは先ほど説明しましたけども、警告音が鳴って指を離さなければそれは入力されないということですね。ある端末ではキーボードの直下に、ホームキーや戻るキーがあって、この物理キーじゃないタッチキーとして存在してるんですね。で、うっかり触ると、結局入力した文字が不意になってしまうことが、あります。こう、ふっと消えちゃうんですね。それだとちょっと困りますので、まあ、この警告音が鳴ることで防げる部分もあるんじゃないかなと思います。で、マルチタップ入力についてちょっと説明します。指を離した時のキーが仮入力されます。同じ位置でキーを再タップすると、あのキーならば、あいうえを、5段階で変化します。おの次はまたあに戻ります。で、この例えば小さいあを打ちたい場合には、あを打ってから、間の下のその大小っていう、キーを押すことで小さいあと変えます。これも後で説明します。それから、目的のキーまでタップしたら違うキーを、押すか、右矢印キー、を押します。で、これは一番下の一番右端にあるんですけれども、このキーボードにはスペースというキーが存在しないので、この矢印キーを押すことでスペースを作ります。1文字で入力されれば、1文字でも入力されれば、候補領域のところに、候補文字がソフトウェアキーボードの上段に表示されます。なので選択キーまたはナビゲーションキーを使ってその候補文字を順繰りに読み上げさせることができます。で、確定キーを押すかナビゲーションモードの指定した方向に2回カチカチってやることで、決定することができます。そしてまあそんな感じですね。それからまあフリック入力っていうのがあって、なんだろう、iPhone の端末持ってた人はご存知だと思うんですけど、その赤さたなの文字を長押しすると、その文字の周辺にイウエオっていうのが左から時計回りにウエオって出てるんですね。で、それと同じで、なので左にフリックすればイ、上にフリックすればウ、右にフリックすればエ、下にフリックすればオ、 にあのところではなります。でこれがタッチガイドがオンの時には反応がなんかうまくいかないのでちょっと実用的じゃないのでこれを使いたい方は、タッチガイドをオフにして使うのが良いかと思います。ではやっとで申し訳ないんですが、よいしょ、G エディターを使って、ご紹介したいと思います。
フォルダコロン便利ツール、フォルダが開いています。 4X の大きさです。エジト、
あ、そうだ、その前にもう一点だけすいません。タッチガイドのオンオフが簡単にできる方法として、これホームボタンがついてない人はちょっとできないので、Android 4.1 以降の方々は、何かこのジェリービーンズジェスチャーの方に、割り当てていただいて、ショートカットの中のユーザー補助を、そのジェスチャーに割り当てることで簡単にアクセスできます。で、ユーザー補助の中に入ればナビゲーションモードを使ってタッチガイドのところにたどり着けるのでオンオフができるかと思います。で、それを使う私はホームコマンダーを使っているので、ホームコマンダーでホームボタンを6回押すとユーザー補助が出てくるんですね。それを使うと非常に便利ですってことを一応一つ紹介しておきます。はい。で、私 G エディターはあんまり使ったことがないんですが、さて、
編集ボックス、画面オフ、着信音量 85%、 10時29分 PM 着信音量 85%。
さて、今画面にはですね、
午後10時30分です。
画面にはですね、そして2段目には、
記号選択キー。
記号選択キー。
選択キー。文字変換キー。選択キー。
っていうのが、まず、4列ですね、あります。で、そして一番下に、
モード変更キー。読み上げキー。左矢印キー。右矢印キー。
というのがあります。で、この読み上げキー、右矢印キー、左矢印キーというのは今までありましたね。この中でなかったのは
選択
キーです。で、先ほど、説明もさせていただきましたけれども、文字の時には文字の確定。で、この
記号選択キー、削除キー。
削除キーとか記号選択キーっていうのは話すとこの動作が実行されます。なので、例えば、あと言って、まあ、あが例えば確定されました。で、これ削除キーを押すと、まあ、私今確定を2回押しちゃったんでね、もう一回指を削除から離します。
っ
ていうと、あが削除されます。これ今までこのキーをね2回タップしなければ、動作が実行できなかったんですね。なので、まあ、そんな感じです。で、この、
記号選択キー。
記号選択キーっていうので、指を離しますと、記号の点って言ってますね。で、例えば、これナビゲーションモードはどっちだっけ？
ナビゲーションモード解除。ナビゲーションモードオン。
ナビゲーションモードで、矢印を、矢印っていうかね、下矢印を押してっても、この記号の一覧も見られますし、
記号選択キー、選択キー。
選択キーのところで指を離す。
記号の丸。
もう一回指を置いて離す。
記号のガンマ。選択キー。
指を置いて離す。
記号のピリオド。選択キー。記号の中点。
で、まあ中点ってのは中点ですね。で、今まっすぐ例えば指が下ろせなかったとしても、
選択キー、コロン、記号のコロン。
という風に、 あの指をずらせばね、またそこに来て指を離せばそれが確定されますので、で例えばコロンで良ければコロンが確定されるということになります。で、先ほどもお話ししました、今何もないですね。例えば、今日は晴れって書くとしたときに、
か
ですよね。もう一回指を押す。そうすると、きが来ます。これを、という風に、かきくけこ、もう一回指を押せば、まあなんか何回も読んでますけど気にすることはないです。入力されてるわけではありません。この書き空傾向、書き空傾向、あのこれは iOS の端末だと、あフリック入、スプリット入力してるときは関係ないんですけど、これアクセシビリティ使ってないとですね、このドキュメントとか ME はあのタッチガイドオンにしようがトークバックオフにしようが関係ないですけれども、普通はですね、こう、打って打つときに、トントントン、トントントンでも、あの、ある程度の1秒か2秒か2秒ぐらいの間は、トントンってやって、トンってやっても打っていくんですけど、ある程度の時間が経っちゃうと、カーソルが右に動いちゃうんですね。だから、トントン、1、2、3、トンってもう一回押すと、いって打って、あって出ちゃうんです、その後。ですけども、これはどんなに時間が空いても、あのボタンをタップする限りは、いうえお、あいうえお、あいうえおの繰り返しです。で、逆に、このあいうえおを逆回転させる方法は、このキーボードには、私の知る限りありません。でも、また、スプリットタップ入力、指で一個の指で押さえながら、間が入っちゃった。
サカサカサクチタクチョキ。いろんな、豚の、笑顔、笑うの今日、顔のガン。
ちょっと待って。
え、サクチョキ、サクチョキ。
もしかしてこれ、スプリットタップできる？あ、フリ？
あ、か、か。
できないね。できません。はい。スプリットタップはできないと思います。さて、なので、どこまで早くできるかは、トントントントントン。こんな感じですね。だから、早く1,2,3,4,5って押すと、ごめんなさい。1,2,3,4,5。まあ、うぐらいまでしか来ない。ですけども、一、
な、あ、あ、
あ、入っちゃった。
い、サクチョキ。あ、あ、い、い、う、う、え、え、お、お。
これぐらいだったら、まあ、いけるかなと。ね。ということで、
サクサクサクサクチョキ。あ、い、い、サクサクチョキ。あ、あ、い、い、う、う、え、え、お、お。
おやつが食べたい。
や、や、
で指をずらしていって、
文字変換キ
ー、このがっていうのは文字変換キーを押すと
ひらがなのが、
ひらがなのがと言ってくれます。これ繰り返してるとね、カタカナのがとかいきなり言い出すんですが、まあ、とりあえず、おやつが、でこの
な、希望選択キー、選択キー、
選択キーと押すと
おやつが、ひらがなでおやつが
というふうに出てきます。これをもう一回押すと
選択キー、おやつが、カタカナでおやつが
というふうな感じになりますので、
選択キー、おやつが、半角カタカナでおやつが、選択キー、おやつが、ひらがなでおやつが、
で確定するときは
確定キ
ー、多分これで確定したと思います。食べたい、
だ、だ、は、は、ひ、ひ、ふ、ふ、へ、へ、
あの、触った時に、この、ハーヒーフーヘーホナリ、アイウェオナリを言わなかった時は入力されてないと思っていただければいいかと思います。
ひらがなのべ。
え、
た、た、あ、あ、い、い。
で、変換ですね。
希望選択キー、選択キー。食べたい、食べるの食、ひらがなのべ、ひらがなのた、ひらがなのい。
で、決定するときは、確定キーを触って指を離す。で、その脇が、これをもう一回タップすると、と、という形で入力されます。で、開業します。で、これで2回開業を押したので、1行空いてる状態です。さて、今のは、日本語の転記入力です。で、キーボードの説明は多分したと思うんですけども、赤沙汰の浜やらは、左が大字、左が大文字小文字、まあ濁点だったり、右側が丸点、クエスチョン、スラッシュ、びっくりマークなんかが出てきます。で、一番下の行は、モードの変更、読み上げ、左矢印、右矢印です。で、結構キーが一個一個が大きいので、まあ、使いやすいかなと思います。さて、モードの変更をします。
モード変更キー。
これも、
転記英字モード。
転記英字モード。
モード変更キー、転記数字モード。
転記数字モード。
モード変更キー、転記ひらがなモード。
これの繰り返しです。それで、例えば、半角にしたいとかいうときには、ちょっと、まあいいや、失礼いたしました。半角の英字にしたいときなどには、今までは、クワーティーキーボード、形式キーボードの場合は、ローマ字、全角ローマ字、全角英字、半角英字、ひらがなモードの4種類があったんだと思うんですけども、これは、日本語英字数字の転記なので、例えば英字とか数字の時に半角にしたい場合には、この0の左側にある大小のボタンを押すことで、半角何々というふうに読むようになります。A と打ちます。で、これを、
文字変換キー、半角を持ちの A。文字変換キー、大文字の A。文字変換キー、小文字の A。文字変換キー、A、半角小文字の A。文字変換キー、半角を持ちの A。文字変換キー、大文字の A。
という風に、順繰りに回ります。大文字の A と言ってる時には、全角の大文字の A になります。そして、まぁ、英数字の時には、
ピリオド、ピリオド、アットマーク、スラッシュ、コロン1、ピリオド、アットマーク、スラッシュ、コロン1
の順番で、1のところは、一番ひ、だから、点キーの1ボタンのところは、そういう順番になってます。で、なんか2はね、2回出てくるんですけど、これはよくわかんないですね。一応この点キーでも、数字が ABC の後に2、DEF の後に3、っていう風な形で、すべての数字が割り当てられています。ABC、DEF、GHI、JKL、MNO、PQR、STU、VW、違うね。嘘言いましたね、今。MNO7 の数字が PQR PQRS8 が TUV 9が WXYZ で0が
0
の順番になっています。で0の左側は これは大文字小文字なんでしょうね。
カンナ、カンマ、セミコロン、イモフ、カンタフ、アスカリスク、カンナ、
ピリオドは1のところにありますので、まあ、ピリオドはここでは出てこないということのようです。で、これなんか例えば AB ってやると About みたいに、文字変換、文字候補が英字の時にも出てきます。これはね、サムスン日本語キーボードでキーパッドでは出てこないんですよ。日本語点キーキーパッドでは英字の時にはこの予測変換候補は出てこないので、そういう意味ではドキュメント解明は英字入力の時には結構賢いなという気がしています。ああ、そうそう。で、このキーボードから指が外れた場合、
A1、カッコ、大文字の A、半角の1、半角 A、A1、カッコ、A、J、A、G、A1、カッコ、G、大文字の A、半角の A1、カッコ、A、G、読み上げ T、読み上げ左、カッコ、
上に、指がキーボードから外れてもピッ、下に指が外れてもピッという風に音がしています。
希望式、延期、希望、希望するとき、センタカス、イヤ、重積、カステ、電気、削除機、左カッチ、サカンマ、サカ、A、一作、音階、海洋、サ、イサカ、サクシ、ベッチョ、カ、サクシ、ツ、カ、ソ、サクシ、サク、サク、サク、除機、サ、サク、除機、サク、サク、サク、除機。
はい、全部削除しました。で、今度は、
文字変換機、サク、サク、サク、除機、キリヤ、色、モード変更機、電気、ひらがなモード、
電気、ひらがな、
モード、電気、エージモード、電気、数字モード、
数字キーは、という風になっています。
読み上げキー、モード変更キー、読み上げキー、左足印キー、右足印キー、変化して削除キー、指定スキー、ダッシュ、エンターキー、
お、点キー入力の時にはスペースキーが出てきますね。知らなかった。
完了。
はい、そんな感じでキーボードが使うことができます。それと例えば、こうやって文章を打っ、あ、でも、もう一個やらないといけないですね。フリック入力はですね、
電気ひらがなモード。
例えば、コッと打ちたいとき、下にします。
コマンダ
ーは、
2013、表示
します。今日は待って、押してしまったようで。
順、エジト、ニュー、編集ボックス、バ、ボックス、バ、概要、サクサクサク、チョキサクサクサク、チョキ。
もう一回いきます。
あ、か、な、こ。
下にスワイプするとこって入りました。こう、目って打ってみましょうか。目は、まのところに行って、
ま、
右にスワイプします。
や、め。
お、打てた。でも、相当気使わないとですね、このスワイプ使えないんですよ。で、米、
か、
まあ、
ひらがなのか。
米が食べたいにしましょうかね。
米が、お米の米、ひらがなのか。か、米が。
食べたい。
だ、だ。
へは。
は、は。
はい。フリックするスペースが短いもので、ちょっと反応が悪くて、へが入らない。
は、へ。
入った。
ひらがなの米。
いは、
あ、あ、
いが入らないですね。いは左にフリックなんですね。
あ、削除済み。あ、い。
あとかの間の、本当のギリギリのあの端っこのところから左にフリックすると、いって入ります。でも、どっちがいいですかね。このタッチ入力がオンに、タッチガイドがオンになっているときには、マルチタップ入力って言って、まあ、いうえおっていうふうに入力していくのがいいんじゃないかなというふうに思います。例えば、タッチガイドを今からオフにします。どうするんだっけ。私は
ホームコマンダーユーザー補助1件中10件目から18件目までを表示しています。タッチガイドオン。タッチガイド、タッチガイドを有効にタッチチェックボックスです。オン。
で、チェックボックスを外します。
チェックボックスです。
タッチガイドがオフになりました。タッチガイドがオフになると画面を触った時に、先ほども説明しましたが、すぐ確定されてしまいます。なのでナビゲーションモードで移動しますが、さっきのエディターに戻るときにはホームボタンを長押しします。
11件の最近利用したアプリ、
そして聞くのか、あ、ダメダメじゃん。一番最後に使ったものが、画面の右半分の下から下3分の1あたりに表示され、下4分の1かあたりに表示されているので、画面の右下の方をタップすれば、一応戻れます。だけど画面の一番下をタップしてしまうと、この過去に見たものが全てクリアされてしまうので、まあ、適当にタップしてみます。
ニュー編集ボックス、
まあ、ここはちょっと慣れる必要があるとは思いますけれども、それで画面どこでもいいので、このエディターはどこも開いてもエディターが開きますのでタップします。そうするとちょんとタップするだけでキーボードが出てきます。でナビゲーションキーで触らない限りは他のところ読んでくれないんですけれども、今キーボードに関しては指を離した時点で入力されるので触ります。といった感じで読んでくれます。そして例えばノーと打ちます。今ナのところにいます。下にフリックします。他のところ行ってみます。今左にフリックしました。覗きはこのまま指を離します。いけませんって書きます。その前に変換しましょうか。
選択キー、
選択キーだからここで離す。
覗きは覗くのひらがなのき、ひらがなのか、選択キー、確定キー、
確定キー、いけませんと打ちます。いは左にフリック、けは右にフリック、まはそのまま離す、せは右にフリック、んはやってみなきゃわかんない。うまくいきません。わわ打てなかった。運は上ですね。上にフリックですね。で、
選択希望、選択キー、選択キー。いけません。行くの方、ひらがなのけ、ひらがなのま、ひらがなのせ、ひらが、選択キー。いけません。ひらがなでいけません。
で、確定を押します。
確定キ
ー。そうすると多分決定されてますので、これを読ませたいときには、
もしモード変、読み上げキー。
読み上げキーは、なんだっけ、読み上げキーは、
覗きはいけません。覗くのとひらがなのき、ひらがなのか、ひらがなのい、ひらがなのけ、ひらがなのま、ひらがなのせ、ひらがなのん、カーソル
という風になります。例えばここから他の文章に共有させたい場合なんかには、ナビゲーションモードでこのエディターが操作できないっぽいので、私はホームコマンダーで今度はタッチガイドをオンにしに行きます。そして、ナビゲーションモードがオンになっているので、
通話面オフ、着信音量10時52分 PM 着信音量、ユーザー補助ショートカット連絡、画面のタイムアウト、トークバックオン、タッチガイドオフ、ウェブスクリプトインストール許可しました、タッチガイドオフ。
タッチガイドオフってところで3回クリックします。
タッチガイドを有効にすると、タッチしているアイテム、タッチガイドを有効にすると、タッチしているアイテムの説明を見たり聞いたりできます。
これを3回押します。
ユーザー補助のタッチガイドを有効にすると、画面をタッチした時に指の場所に何があるかを知ることができます。例えば、現在の画面には、
3回押して、もう1回3回押したら、確定されました。で、これは、もう、 OK なんですね。もう一回ここやってみます。オフにした。オフだね。一番上まで、矢印で、多分もう読まないってところまで行ったら、下矢印を2回、3回クリックします。
アラート注意、この機能を有効にすると端末がラックに反応する方法が変更されます。有効にしますか？キャンセル OK、 キャンセルボタン。
キャンセル OK っていうのが真ん中、ちょうど真ん中の右側に OK があるので、下の方から、画面の下の方からトントントントントンと触ってきます。そうすると当たれば OK されます。で、この OK とキャンセルしかここは決定ボタンがないので、画面の右側をタップしていけば必ず当たります。で、なぞってしまうと、決定できないので、指で、という風な感じでタップしていくといいと思います。で、さっきのエディターに戻りたいときには、長押しをして、で、これでタップ
します。
そうすると、
覗きはいけません。
という文章があるので、確かメニューを押す。チコちゃん、ごめん、これどうやったら共有できるの？ G エディター
。
しない？
コピーして。
あ、コピーするの？コピーはどうやるの？
編集モードで。
あ、編集モード。
検索オプション、
編集モードというのを押して、
単語センスコピー、切り取り、貼り付け、カーソル行の伏線、現在日付を挿入、カーダコツ単語選択、元に戻す乱流、単語線すべて選択、
これか、これをタップすると、
もう一回
編集をして、
オプション、ファイル編集、検索オプション、編集、アラート編集、単語選択すべて選択、コピー。
で、これでコピーを押すと、なんだ、メールの本文中にこれを貼り付けたりすることができるって話だよね。
コピーできてない。
運営するけどね。
貼り付け、切りコピー、ニュー、クリップボードにコピーしました。
っていう風に言ってくれます。なので、もう本当に入力、まあ私はちょっと今慣れてないんでとろかったですけど、まあ、入力はフリックでやりたいんだと。いう人はタッチガイドをオフにしてやればいいと思いますし、マルチタップでも、その方が早いといや早い。反応がいいといえば反応がいいです。
同じとこトントンってやりにくいですね。
やりにくい？
違うとこ。
それさ、手首をある程度固定してさ、やってくださいよ。やりにくいこの。やりにくいかね。やりにくい？
はい。
そうですか。慣れかもしれない。だから、私がツイッターで書く前に、書いてる人がいましたね。マルチタップは、なんか入力しづらいねって書いてる人もいました、実際。だから、まあ、なんだろう。ただ、やっぱり一個一個のキーが大きいので、例えば、あって打った後に、まあ、うまで行きたい時にね、あって打ったところで、一回指を離して他のところからまた来てもう一回タップすればいいになるわけね。だから、で、文字が、その、一文字一文字がクワーティー形式キーボードに比べると、一個一個のキーが大きいので、まあ、その、ミスタッチは減るんじゃないかなって思います。で、実際その、なんだろう、何かこう投稿したり、人にメールに返信したりするのも、今までに比べると慣れてしまえば億劫じゃないんじゃないかなというふうに思います。私は相当感動したんだけど、はい、という感じですが、一応ツイッターを見てみましょうか。
のぞき画面オフ、着信音量 70%。
いいよ。あれ、ちょっと待ってね。ごめんなさい。失礼いたしました。 っこしよう。はい、じゃあちょっとツイッターがあれば読みたいと思います。平瀬鍼灸師さん、こんばんは。2回続けて仕事をしていて放送告知を見逃していましたが、今夜は生で聞かせていただいています。ありがとうございます。平瀬さん、ドキュメント投下 IME による点キーモードのフリック入力ですが、私は絵を入力しようとしてをまで行き過ぎたような場合、一周しなくていいので便利だと思います。それ以外の場合ではあまり魅力を感じていませんってことで、まあ今までのキーボードに慣れてる人はそれでいいんじゃないですかね。O まで行って戻るときにフリック入力を使うっていうのはちょっとよくわからないな。それはできないと思います。指を離した時点でできん。やってみようか。
立ち違いだと思うんだろう。
オフにしてみますね。
11件の最近利用したアプリ。ユーザー補助。立ち台を有効にするとタッチし。チェックボックスです。オン。
オフ。タッチガイドをオフにしました。
ユーザー補助。編集ボックス。
あいうえおって言ったときに、円にしたいときに右フリックしろ。そうするとおえっと表示されますというわけで戻りはできませんよ。はい。なので逆回転の理念はないので、そこはちょっと iOS の端末とごちゃ混ぜにしない方がいいと思います。という考え方からすると、それができない、この点キーキーボードには魅力がないという答えになるのかなと思います。あ、でも、私はね、相当使いやすくなったなと思います。ただ、スマートフォンと、タブレットでもこのキーボードの反応っていうのかな、この隣接のキーの反応っていうのは全然違うので、タッチガイドをオンにしていても、タブレットの要は大きい画面のものであれば、隣接の、キーのね反応っていうのはいいので、フルキー要はクワーティー形式キーボードでも使いやすいと思いますし、この点キーでも、慣れると使いやすいんじゃないかなとも思います。ましてや、このフリックが使えることでより使いやすいんじゃないかなという気がしておりますが、いかがでしょうか。幾分説明不足の部分もあるかもしれませんけれども、とにかくこのキーボード前のものに比べると使いやすくなってるんじゃないかなという感想を持ちました。
画面も着信音量が 70%、
他 他に何かないですか？チコちゃん特にないですか？はい。平瀬さん、あれフリックで逆回転できない気のせいだったかなっていうことで当たった、おそらくフリックは文字を確定するものなので、確か確定フリックで入力したものは確定するっていうか、その操作でやったものは確定してしまうはずなんですね。なのでマルチタップとフリックの併用で行き過ぎたからってその違う操作をすると、それは次の文字の入力としてフリックが認識されていると思いますので、逆回転はしないんじゃないかなと思いますね。はい。ということで、そうですね。なので今までのこのキーボードを一回出した方がいいのかな。どれぐらい聞いてる人がいるかわかんないですけど、
11時4分 DM 着信音量 70%、
ちょっとキーボードをいつものものに変えてみますね。
ホームコマンダー、ホーム、2個のアイテムが表示されています。設定、1件中10件目から29件目までを表示しています。8件中17件目から29件目までを表示しています。
これ
20件中ユーザーボト、1件中10件目から18件目までを表示しています。タッチアラート注意、この機能を誘発しないと。ユーザー補助、
言語と文字入力。
画面のタイムアウト操作がオークバックか。ユーザー補助、通話ボードをスラッシュ終了、音声パスワードチェックボックスです。設定、ユーザー補助、ヒッチステム、バックは言語と文字入力。
言語と文字入力で
言語と文字入力
D トーカー、1
件中10件目から12件チェックボックスです。オンデートーカー IME 設定、
これの設定に
入る。オンデートーカー IME 設定、1件中交付の字の読み方、通常読みと詳細読み、交付の字の読み方、性別を変える。チェックボッキーボッキー操作バイブキーを押したときに、新ロッキーポップアップ入力時に選択し、自動文字変換、英字入力で奮闘文字を大文字にするチェックボックスです。キーボードのデザイン、キーボードのデザインを切り替える。キーボード形式、クエルティ形式、チェックボックスです。オフ。
これがオフになって、クエルティ形式っていうのが、なんだ、オフになってると点キーになるので、これをオンにします。
チェック済み。
で、そうすると、
ホームコマンダー、ホーム。12件の最近利用したアプリ、エジト、
Gエディターで、
編集ボックス、終え、
キーボードを出してみました。で、この場合は、
削除、削除、削除、J、F、D、S、シフト、Z、D、A、
指を離しても入力されませんので、ここには
モード切り替え、文字変、詳細読み上げ、文字記号、文字変換、詳細読み上げ、カーソル左、カーソル右、なし、
しかないので、
ナ
ビゲーションキーを使うしかありません。
疲れた、疲れるのに、ひらがなのべ、ひらがなのだ
で、決定ボタンですね。
疲れた。
で、このやっぱりキーが一個一個がすごく小さいので、こうね、もう一回タップするっていう時にもあのタップしにくいんじゃないかなと思います。
G、Z、シフト、Z、H、G、H、J、K、L、アットマーク、G、S、A、S、B、L、G、H、K、L、U、T、E、W、
これね、こうやって反応してくれるときもあるんですけど、反応してくれないときもあるので、そういう意味では私は点キーの方が好きです。なので点キーで入力したいっていう人にとってみれば、まあ、要は選択の幅が広がって、まあ、点キーの状態で英字も入力できるので、例えばパスワード入力なんかでもこれが使えるし、いいかなっていう印象があります。で、普通の点キー入力のキーボードよりも 大きいので、良いかなと思いました。はい。でまあね、あの文字の入力確定が例えば、例えば iPhone ですと、誰だっけこれ iPhone で、例えば、
バッテリー新規作成ボタン、新規作成ボタン、新規作成ボタン、テキストフィード編集中、
選択すると安心スタンが表示されます。
というふうにありますよね。例えばお腹空いたって打つときに、でこれをやったときに下に指でフリック、あのフリックすると、あれ読まなかったっけ、
選択中の1ボタン、
あれ
ひらがなのお腹すいた候補、ひらがなのお腹ペコの腹ふく、ひらがなのすいた候補、ひらがなのお腹ペコの腹ふく、空気の空空空、ひらがなのいた候補、
というふうにこの候補領域を一回触ってから、フリックを押していくと、どんどん、お腹、すいた、というふうに、はい、あの入力できます。あのだからまた iPhone とね、あの Android の端末では入力方式もその候補領域の読み上げも、違います。で実際、ジェスチャーなんかでできる分 iPhone も楽かなっていう部分もありますけれども、すいません、私の端末が iPhone は4なので、ちょっとね iOS 6になってから重たくて微妙に動きが遅くて聞きにくいかと思いますけれども、まあこういう違いがあります。 iPhone とか iOS の端末ではスプリットタップでの入力ができる。で、まあフリックで文字を入力するってことはないと思いますけれども、この例えばタですよね、これ、ここで出てる他の左側に、上は、右が、下が、になってますよね。で、これ、とのところで指離すと、とって入力されるって、まあ、こういう入力方式もありますけども、まあ、こういうのは Android にはないです。ただ、この、立ちつてとの順番が、このドキュメントとか IME では、フリックで入力できるよっていうのが今度新しく追加された機能で、フリックではこれがで、この マルチタップっていうんですかね。で、この今度、iPhone の方では青を押さえたまま他の指でというふうにあいうえおって変化、あの他の指でポンポンポンって画面触ってると変えていけますけども、これは、Android ではできませんけども、Android は、同じキーをタップする限りは、あいうえお、なりかきくきこがずっとエンドレスで繰り返し、あいうえお、かきくき、あいうえお、あいうえお、あいうえおっていうふうに変換されます。その差ですね。入力、こと、入力ってことに関しては、 こういう差が Android と iPhone でありますので、まあ、あの情報として、聞いていただけたらいいかなというふうに思います。今まではここがあの Android ではフルキー入力でしかできなかったので、まあ、点キー入力でもできるようになったという意味においては、まあこれからスマートフォンを手にする人にとって、一ついいかな、あの選択肢としてもいいかなと、あの 選ぶものによってね、これを選ぶのもありかなという印象を持ちました。まあ、ただ、iOS は先ほどもお話ししましたけども、最初の設定とかはできますし、 Android は人の手がないと最初設定できないっていう部分もあります。で、使っていく中でお財布携帯は今の時点では iOS は使えないですけども、Android 端末のものはお財布携帯が使えるとということで、まあ、あの使いたいものを選んでいただければいいなというふうに思います。で、現在あの Android は 4.1 ないしは 4.2 が出ていますので、4.1 以降のものを買うとこのジェスチャー操作、上にフリック下にフリックで何々が決められるとか、次の項目に移動するのが左右のフリック、次の項目前の項目に移動するのが、左右のフリックでできるとか、そういったことが、できますので、まあ、4.0 台のものをあえて買わなくても、4.1 以降のものを購入されることを文字入力においても普通の操作においても、おすすめしたいと思います。はい、では23時14分、さてさてと、フリオニールさん、マルチタップは僕には、ちょっと難しいように思えました。フリックはなんとかなりそうですが、言われる通り画面の大きいタブレットでは入力がしやすいですってことで、はい、あの携帯である必要がない人はタブレットでもいいかなと思いますし、どうしても携帯にしたいっていう人は、最近はギャラクシーノート2なんかは、5.5 インチですので、まあ、そういう大きい画面を買うというのも一つの手でしょうね。で、私が持ってるのは SC06D ギャラクシー S3 っていうもので、ちょっと画面が小さい、でも一番小さいのは 4.2 っていうのがあるのかな。大きいとこうズボンのポケットに入らないとか、女性なんかだとやっぱそういうのもあったりして、はい、そういうことを考えると、まあ、どれがいいのかなっていうのは個人によって用途が変わってくるのかなという気がします。あと、あの余談、最後で余談って言ったんですが、あの先日、フリップカバーっていうあのカバーを買いました。で、これは何かっていうと、このブック式の、本みたいにね、こう画面をパタッと閉じられるタイプのカバーなんですけども、今まであったのはギャラクシーには端末の上からかぶせるカバーだったんですね。で、この前私と妻が買ったのは、本体の裏のカバー、裏蓋を外して、そこにこのフリップカバーっていうのをはめると、この脇からうにょって出たこの蓋の部分がパタッと閉じると。で、この閉じた状態でもこの耳に当てると、このスピーカーのところは、スピーカーっていうの、何、受話口、いや、スピーカーでいいのか、 耳に当てるとそこから音が聞こえるので、電話するときにはこうカバーを閉じたまんまでもお話ができるというものです。で、
出るときには一瞬
指突っ込んでホームボタン押さないといけないねあとギャラクシーに関してはっていうのはユーザー補助の部分で、あのホームボタンで出る、電源キーで切るっていう設定をするとこの物理キーで電話に出たり切ったりすることができるんですけども、その操作はこの画面をちょこっと開けないとできません。だけどまあ通話に応答した後に、まあ、閉じて耳に当てるとかすれば、まあ、画面をそんなに、私のような油性みたいな人間はね、画面がベタベタに汚ねえななるんですけどあのそういうのも防げるかなと。で、あのどうもこの携帯を置くときっていうのは画面を下にしておかないと、要は音とかがね机の方とかに当たると聞こえないですから、だからこうそのフリップカバーもこの後ろにつけた蓋の部分がこうおしゃれになってるんですね。で、私が買ったのはどうも私たち買ったのはなんか純正品、サムスンが出してる純正品なんだと思うんですけども、私たちはヨドバシカメラで買ったんですが、その時はピンクの薄いの、
ピンク白、
ピンクなんとかホワイト、
水色
なんとかブルー、何種類かってなあったんですね。で、
あとヘビ柄と、
あ、ヘビ柄もあった。で、あとは水玉がありました。で、それはそのこの裏の蓋の部分がそういうあれになってて、家内はその水玉の赤ピンクだよな、ピンクで白い水玉が書いてあるものを買いました。それはちょっと高めだったのかな、その何も書いてなくてその色だけでサムスンって書いてあるカバーよりもその模様が書いてあるものの方がちょっと高かったような気がします。でもなんか青って言ってもなんか綺麗な青じゃなくて、なんかほとんど黒っぽい紺みたいな色で、で楽天なんかで Galaxy S3SC06D フリップカバーケースとかで検索すると、まあ楽天とか Amazon とか出てきて、それを見るとね、オレンジ、黄色、緑なんかもあったよね、
黄緑か
すごい薄い緑もありました。で、このカバーの別に中の電池が見えちゃったりするようなカバーではなくて、ちゃんとその色なので、これもなんだろう、ちょっと気分が変わるかなっていう。俺の携帯はあのなんだ、あの元々売ってるあのコント白じゃねえぞみたいな、こうちょっと気分が変えられるかなという気がします。あの店頭で買うと4000いくらとかしますけど、なんかあれが同じものなのかどうかは分かんないですけど、楽天で見たやつは
2000
いくらとかだったってね、2000いくらって言ってましたよね、っていうようなことでしたので、はい、まあそんな感じでしたね。はい、というわけで、まあちょっと見ていただいてもいいかなと思います。さて、じゃあちょっと待ってくださいね。人数の確認だけさせてください。なんかね、あのエディターを紹介してくださいとか、まあ、そういう話もあって、まあ、最近全然調べられてなくてですね、まあ、紹介したいもの結構たくさんあるようなないようななんですが、 ちょっと時間を作って紹介できたらなと思います。やっぱりこの前私学校の時の知り合いから電話もらって、どうしてもそのお財布携帯が使いたいし、その楽楽コンプレミアムなんかでもお財布携帯のね、エディなんかはね乗る音声乗るけど、スイカなんかは乗らなくて、まあ、だけどそのアンドロイドなら乗りそうだからっていうお話で、まあ、iPhone がいいんじゃないですかって言ったんですけど、いやその財布が使いたいってことで、まあ、なんかねその人の話、その人とお話ししてて、と思ったんですけども、まあ、今日の文字入力をねちょっとそのドキュメントとか ME のアップデートがあって、あ前より進めやすくなったかなっていう気が私個人的にはしてます。16名ですね、はい、ありがとうございます。今日も最後まで、てか一応ツイート確認しましょうか。平瀬さんありがとうございます。そのケースに入れたまま、お財布携帯は使えるんですか。はい、使いますよ。大丈夫だよね、
はい、
使った。
使いましたっていうか、スイカで毎日使ってるので。
あ、スイカで毎日使ってるんだよね。
あと今日エディで、あ、エディじゃない、ID でも今日コンビニで使った。
あ、ID でもコンビニで使った。というわけで使えます。私も使えてますので、大丈夫です。なんだかバッテリーの大きいタイプのやつがあって、それのなんだ大容量バッテリーのタイプの、カバーはなんかカバーがポコッと後ろに出てて、それも全体がポコッと出るんじゃなくて、そのバッテリーの部分だけポコッと出るので、その何 IC の当てる部分がねくぼんだ状態になるので、当てらんなくてこの時は使えないっていう話を聞いたことがありますけども、このケースはそんなことありません。微妙にこのカメラのところが少し純正のものより浮いてる感じはありますけど、でもちゃんと使えてますので。で、ピッ、1ミリか2ミリね、ちょっと高くなってるんですよ、そのケースの方がね。だけどまあそれでも困らないんじゃないかなと思います。慣れましたし、水色を買って、水色は良かったなと思うんですけど、黄緑と黄色とオレンジが気になっているデカプーでした。はい、あとはないかな。はい、今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。ご意見ご感想はデカプーアットマークデカプー .com、シャープまたはシャープアンドロイドチャレンジ等で、いつも受け付けておりますので、いただければ幸いに存じます。また放送の、内容に関しては、今回いつ上げられるかどうかわからないですけども、ホームページの方にアップしますし、アプリケーションに関して情報が上げられればホームページの方で紹介したいと思いますので、そちらもどうぞよろしくお願いいたします。放送に関する告知はトークバッカーで主に、流していますので、なんだろう、そちらも確認していただければと思いますし、なるべく2時間ぐらい前までには、告知をするよう努力目標としてしておりますので、ご確認いただければと思います。また新しくこれからね、Android 端末の購入考えている方とかいらっしゃいましたら、デカプー .com の方を、 紹介していただければと思います。まあね、あの最近は、今日もツイッターでコメントをくださってました、平瀬さんのホームページとか GKS さんのホームページとか山賀さんの、ホームページでも、それからフリオニーグさんのホームページでもいろんなところでね、視覚障害者が、使ったレポート等、上がってますので、そちらも、参考に、だからそちらを参考にしていただいたらいいんじゃないかなと思いますので、あ、それからあの C さんもね、書いてくださってましたね、はい、アイアンシストでなんか新しいサービスを始められたようで、Android の設定のガイドを私の方で載せてますけど、 Android の設定を有料か無料か分かりませんけど、まあ、アイアンシストでしょうから、ですから有料なのかな、最低限その視覚障害者が使える段階まで設定しますっていうサービスを始めましたっていうのがこの前アイアンシストの、ツイッターで流れてましたね。そちらも、まあ、これから設定したり再インストールした時に工場出荷時にね戻した時に使えばいいんじゃないかなと思います。あ、そうだ、次回はGoogle トークについてお話ししようかなと思います。というわけで今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。チコさん、ありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさい。
午後11時30分です。